マルコによる福音書1章14節から20節の御言葉をお聞きください。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。天地の救い主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを負って、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈りを捧げます。神様、新しい主の日を与えられ、イエス様のご復活の命とともにあなたを褒めたたえます。昨日1月17日を覚えて、こうして主の日の明日を与えられることは決して当たり前でないことを覚えます。あるいは今日と同じように、明日を迎えられることがどれほど幸いなことかと思うのです。神様、あなたが天地万物をお作りになったその御手をもって、私たちの日々を守り、お支えくださいました。悲しみを癒すあなたの言葉によって、導かれてまいりました。今心からあなたの皆を褒めたたえ賛美します。神様、今あなたの御言葉に聞きました。預言者エレミアはあなたの御心に従って
預言者として立てられました。使徒パウロは教会を迫害するものであったのに、しかしイエス様を述べ伝えるものとされました。4人の漁師たちはイエス様の招きにすぐに従う者たちとされました。神様、私たちもあなたのご栄光のためにこの身をお捧げすることができますように。私たちのどんな小さな技も祈りもあなたがお持ちくださっている、その信頼に立たせてください。あなたはこれまでの私たちがどのようなものであったか問われません。パウロのようにイエス様の皆を汚した者にまで、しかしイエス様は声をかけてくださいました。どうぞ私たちにも招きの声を聞かせてください。私たちの小ささ、乏しさ、頼りなさのうちにもイエス様にお従いする道をお与えくださいました。イエス様のお従いする献身の歩みの中で救いの喜びを味わわせてください。また自分を捧げることをためらわせる罪をいさめてください。イエス様の十字架ゆえに私たちの一切が清められているのですから、あなたへの愛の技として私たちの献身を喜び受け取ってください。私たちの隣人のためにあなたが私たちをお持ちくださいますよ。またあなたが教会の技として私たちをお受け取りくださいます。あなたが御霊を注いで全てをあなたの手の技として祝し顧みてくださる、その恵みに私たち自身を明け渡すことができますように。どうぞ松沢教会が世にあってあなたの御栄のためお仕えすることができますように。教会の味わっている喜びが本当にこの世の慰め、この世の誠の喜びとされますように。イエス様の命を囲む交わりがいよいよ深く広く大きなものとされますように。どうぞこの国をお救いください。またこの町に福音が届けられますように。私たちの家族や友とともに礼拝をお捧げする喜び、慰めが与えられますように。天にある喜びを地にあって共にする私たちとしてください。神様、岐阜県にある歌謡教会を覚え祈ります。135年の歴史を刻む歌謡教会が今もあなたの皆を述べ伝えるのに邁進しております。どうぞ教会に仕える柳本牧師はじめ信徒の方々と共に福音伝道が前進していきますよ。この朝イエス様との出会いを待っている人たちが誠にイエス様を知る喜びに満たされますように。日本中の教会、いえ世界中の教会を顧み覚えてください。世にある憂い、悲しみ、絶望の傍らにイエス様が来られた、どうぞあなたが知らせてください。あなたが御心のうちに用いてくださるすべてのものの働きが祝福と慰めのうちに置かれますように。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。この朝イエス様おっしゃいます。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これイエス様が一番伝えたかったその福音の宣言です。さあ神様の時が満ちている、そして神様の全くご支配の中に私たちは入れられている。その神様の時を 神様の恵みを信じて歩み出そう。ここにあなたたちもあるし、あなたたちの世界、そしてここにあなたたちは生きるんだ。イエスは神様を仰ぎ見つつ、喜んで私たちにお話しくださいます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。もうこれが言いたくてたまらなかったんだ。あるいはこの一言を皆さんに伝えるために私はやってきたんだっていうかのようにです。この恵みを一緒に喜ぶために私は来たんだ。そんなイエス様の万感の思いとですね、ワクワクしながらお話しくださっている、そんなイエス様のお姿を見る思いがいたします。時は満ちた、イエス様おっしゃいます。神様の時です。神様の思いがパンパンになって、さあいよいよその時が来た。今もう梅の花が咲いたりしてますけども、その咲く直前のあのつぼみの感じですよね。いよいよ咲くぞ、そんな感じ。でもそれ以上に神様がの思いが花開く、そういう時がやってきた。そこに皆さんが生きる時が今こうしてやってきた。さあ神様の時はあなたも生きよう。でも時は満ちたってイエス様がおっしゃるのを聞きながら、まあ、これが神様の時だっていうふうに聞く時に、私たちは私たちの時をやっぱり過ごしてきたんだっていうことを振り返ります。2026年この1月ももう半分を過ぎました。今年の目標を立てたはずなのにもうどっか行っちゃってる、そんな風に思うのは私たちの日常ですよね。私たちの時です、それが私たちの人生なんだっていう風な言い方をしても良いかもしれません。先週96歳で召された小川芳子さんのお葬式がありました。ご家族もない中でご自分の後のことは名簿さんに今託されていたわけです。お葬式をした会場も、教会ではなくていわゆるその葬儀会館でも、その会場も小川さんご自身が手配なさっていました。もうご自分のことはご自分で、そういう思いからそうなさってたんでしょうね。で、小川さんはそのご自分の息子さん、その後娘さんを先に天に送っておられました。病気になられたのは娘さんの方が先でしたけれども、その後息子さんが病気になり、その看病に本当につきっきりになる、それを見た娘さんの方がですね、いや私だって病気なのになんていうふうにこぼしたということも伺いました。でもそういう言葉を聞きながら息子さんを天に送り、またそれから十数年経って神様のもとにその娘さんのことも送る、あれその娘さんのすぐ前にご主人も天に送るということをなさったのが小川さんの家族のありようでした。でそうしたことをこの名簿さんに嘆くこともなかったそうです。とはいえどんな思いを抱いてその96歳までの日々を過ごされてきたのか、それは想像もつきません。そしてついにご自分も天に召される、それが小川芳子さんの96年でした。この96年でしたっていうのが、私たちの生きている時の受け止め方だと思います。一方で小川さんのお葬式をしながら、今や確かに神様に迎えられていると、これは僕は思いました。神様のもとに迎えられる全く平安を覚える時としてお葬式がなされた。御言葉が語られ、祈りが捧げられ、賛美歌が歌われ、そういう中で天に召されていく。それは、神様の時の中に包まれていくお姿だと思いました。 だからイエス様がおっしゃる時は満ちた。その小川さんのお葬式に神様の時が満ちるっていうのはこういうことか、僕は実感を持ってこれ聞きました。労苦を重ね、深い悲しみを抱き、嘆きを深める人生であったかもしれない。でも私たちはそれだけを生きているのではない。神様の時を過ごしている。神様は私たちの時の一切を包み込む、いやそういう時が今や満ちている。もちろん神様の時が満ちているということを聞きながらも私たちはあたふたしている、そんな日々を過ごしているでしょう。子供の成長を楽しみにするような時ばかりではありません。忙しい毎日を過ごしながら、あるいは自分の年取っていくのをこらえながら、それぞれの時を過ごしています。でもイエス様はそういう私たちの時に語りかけられるんです。神様の時があなたの時に満ちている、あなたの時をも神様の時が満たす、神様の喜びと慰めの時があなたには満ち満ちているではないか。イエス様はそう私たちのこともご覧くださっている。年が改まって私たちは2026年を迎えていますけれども、これは細かいことはともかくですね、これイエス様がお生まれになってから2026年ということになっています。イエス様が来られてから神様の時を導かれて2026年、ただ今年は西暦で2026年ですって数字を見てるだけじゃないんです。この数字そのものに私たちは今日イエス様の言葉を聞いていい、時が満ちて2026年なんだ、その時がこれから満ちるよっていう話じゃないです。もう満ちているって宣言されて、私たちはその時をまた新しく、この年も時が満ちている、神様の時が満ちている、そういうイエス様の声を聞いていただいたら良いと思います。神様の時が満ちる、神様の喜びと慰めの時が満ち満ちている、今言いましたけれども、でそれは神様の時が満ちるということだけでなくて、続けて神の国は近づいた、だから神の国は近づいた時が満ちるんだっていうふうに、聞き直しても良いかもしれません。で神の国は近づいた、これ近づいたっていうのはですね、それこそ私たちがこうぼーっと歩いていてですね、トントンと肩叩かれてハッと向いたらその人の顔が目の前にあったような、そんな驚き、そんなちっちゃい話じゃないですけど、だからそれほどにまで近くまでですね、神様は訪れてくださった。神様は天高くおられるような、私たちから遠いわってこう天を眺めるような、そういう話じゃない。もう神殿の奥に大切にしまっておくというような方でもない。神様がこの世をご自分の来られるところとしてもう来てくださっている。私たちが神様なしの罪の力にとらわれているなんていうことはもはやない。神様がおられないかのような乏しさや惨めさや悲しみのものとなってしまわないように、神様は私たちのところに来てくださっている、イエスさんおっしゃるんです。これ神の国っていうのは、イエス様がそういうふうにおっしゃるんですけども、ちょっと補っても良いかなと思うのは、これイエス様の神の国っておっしゃるところにはですね、神様が本当に私たちの王様となって来られたんだ、そんな含みがあります。そこで言う王様っていうのは、これ民の上でふんぞり返ってる、俺様が王様だってそういうこう威張ってる人の話じゃないんですね。むしろもう本当に人々の生活の隅々にまで心配り、困っていることはないか、嘆いていることはないか、そういうことに本当にいつも心砕いて傾けて、そこに手を伸ばすような、 支えようとしてくださるような、そんな王様。だから日々の生活のみならず、人々の心の内まで知ってくださるような方、そういう神様のことを思って、イエス様は神の国、まあ、おっしゃる。自分の生活の中で、辛いこと、悲しいこと、苦しいことがある、努力してもうまくいかない、弱りを覚え心配することの数々がある、愛する者のことで悩んだり傷ついたりっていう日々の暮らしがあります。で、そういう私たちの生活も隅々にわたって、その一切が神様にとって、そう、神様にとっての課題なんだっていうのが、これが神の国ということなんです。これ私たちはこうやって日曜日教会に来て、私クリスチャンですみたいな顔して皆さんここに座っておられますけれども、いや、クリスチャンなんですけど、その日常の生活の中ではね、その顔どっか置き忘れた生活してるじゃないですか。いや、決めつける必要ないんですけど、でもそんな風に私たちはこうどっかね、こう信仰っていうのと、なんか自分の生活っていうのを分けちゃうところが、これ祈りにおいても、これは神様に祈らなきゃっていう風に祈ることはあるし、いや、これは私が何とかしなきゃっていう風な感じで区別しちゃうっていうことが私たちにあるわけで、そうやって神様のおられるところとおられないところっていうのを私たちはなんか作ってしまうんですよね。神様、神様ってこう神妙に経験に呼び求める私、まあそれも私です。そういう信心深い自分もあり、一方では神様にすがることもできないで、なんか途方に暮れている、そんな私たちがありました。けれども、イエス様は神の国とおっしゃったとき、それは私たちのすべてが神様の問題なんです。いや、むしろ私たちがこれは神様と関わりがないとか、いや、神様を忘れて神様なしにただただ困ったり嘆いたりしている、いや、そういうところこそね、いよいよ神様は知ってくださる、求めてくださる、引き受けてくださる、それは私のものだ。神様って私たちから祈り求めることはもちろん神様は聞いてくださいますけれども、神様は私たちがそうやって一方で神様を仰ぐことができないところこそですね、そこが私の場だ、そこをこそ私の主戦場とする、大切にしているところなんだ、そのふうに求めてくださる、見手を伸ばしてくださる、思いを傾け、そこに心傾けずにはいられない、そうやって憐れんでくださる、それがイエス様のおっしゃる神の国は近づいたおっしゃる中身です。だからそういう神様がおられるのだから、あなたは、あなたたちはもう神様ありで生きるしかないでしょというのが、悔い改めて福音を信じなさいおっしゃる言葉、あなたの人生は神様なしなんかではいられない、あなたの喜びの時は神様に感謝する より大きなものとしての喜びだよね、あなたの苦しみの時は神様を覚えてくださる、そういう慰めの時とされているよね、あなたの辛さは神様に訴えることができる、そういう心強さがあるよね、あなたの悲しみは神様が癒してくださる時とされているでしょう、またあなたの病も神様が和らげてくださるように求めることができる、あなたが弱り死を迎える時もでも神様に迎えていただけるっていう、その信頼に委ねることができる。だから悔い改めっていうのは、私の人生は神様ありなんだっていうことを生きることです。なんか過去の過ちを反省するかのようにこれ聞かれますけれども、もちろん反省することも神様ありで反省するっていうのはありますけれどもね、でも神様が私たちの全てに関わってくださるのなら、私たちは悔い改めずにはいられないんです。 神様ありだった、認めずにはいられない、神様のおられないかのようなですね、虚しさをしかめっ面して過ごすことが悔い改めではありません。あなたのすべてを慈しみ、あなたのすべてをイエス様のおられるところとしてくださる、その神様を喜び仰ごう、それが悔い改めて、イエス様の呼びかけです。でこの悔い改めて、まあ、信じなさいとイエス様のおっしゃる福音なんですけどね、福音を信じなさいとイエス様おっしゃる。でこれ今朝改めて、あそうかと思って聞いてたんですけど、これただ福音じゃないんだって思うんですよ。このね、その前に神の福音ってね言われてる。あの今時福音っていう言葉だけだったら、これ教会の外でも聞きますよね。なんかいいことみたいにね、あのいいことを表現するに、あこれは福音でしたみたいなね言い方として用いられる。まあ、だからこそ教会で聞く福音はやっぱりこれ神の福音だってイエス様おっしゃるところとして聞きたいと思うんですけど、まあ、これ神の福音って聞くときにですね、ちょっとややこしいことを言うようですけれども、私たちが聞きたいから福音だっていうんじゃないんです。神の福音だってイエス様おっしゃるところですね、これ神様の福音であり、神様が私たちに届けたい、神様が届けようとする、神様にとってのだし、神様が私たちになくてはならないものとして与えてくださるところとして神の福音って言われて、そういう喜びの知らせだ、神様が私たちに受け取ってほしい喜びの出来事、神様が私たちに本当に生きてほしいと願ってくださるところはここだっていうのが神の福音だから、そこに神様の全体重が乗っかっているようなギュッと、そういう重さをこう私たちが受け取るような知らせであり、言葉であり、出来事で、これは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと今朝私たちにお語りくださるイエス様そのもののことです。まあ、教会にあってはイエス様が救い主です。キリストです。尊い方です。あるいは神の子です。まあ、信じて証しする。でも、そのイエス様を福音として受け取る。これが福音なんだって、神様が私たちに手渡してくださる福音なんだっていうふうに私たちが受け取るっていうことがね、これは当たり前じゃない。なぜって、私たちが、まあ、今お話してきたように神様ありで生きることができるようになるために、神様の思いが私たちの本当に隅々にまで行き渡っているんだっていうことを私たちが信じて生きるようにされるために、イエス様が与えられた。でもそのイエス様は十字架におかかりになる方です。神様なしで生きていた罪から私たちを、その血をもってあがなってくださる。私たちはそこまでしていただかなければならないものだった。このことを私たちは福音として受け取れって言われてるんです。いや、いや、神様が共にいてくださるとか、神の子が私に与えられましたとか、まあ、そういうところは喜んで、ああそうですね、私の福音ですって言えると思うんです。でもそのイエス様を、神の子を十字架にお付けになる、私たちのために命が捧げられる、そこまでしていただかなければ私たちは神様って呼び求めることができなかった言われる。いや、そこまでして神の子、神様って呼んでほしいって私たちに求められる。これ信仰なければ重いですよ。そんな風なの私って言いたくなる。 だからこれを福音だというのは、まあ、私たちの言い方ですけど、やっぱ勇気がいることです。私のためにイエス様が命を捧げてくださった、それを喜びとすることができますなんていうのは、本当はこれ人の言葉ではないと思うんです。私たちが囚われていた罪がそれほどのものだったなんていうふうに認めたくない、認めない。でも神様はイエス様を十字架につけることを厭うことはありませんでした。私たちが神様ありで生きることができるのなら、私たちの一切が神様のものだ、私たちがそう生きることができるのなら、一人子を十字架に渡してでも惜しくはない。そしてそのイエス様のよみがえりの命はあなたも生きるものとなる。その神様の思いこそが福音です。神の福音です。その福音をあなたも信じるんだってイエス様おっしゃってください。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。その言葉を受け取った人たちのことも今朝聞きました。ガリラヤの湖で漁師をしていたシモン、アンデレ、ヤコブとヨハネ、この皆さんです。で、神様の時が満ちる時、神の国の訪れを知らされた彼らはすぐにイエス様に従いました。すぐに、もうイエス様がおっしゃった時は満ち、神の国は近づいたっていうのがそのまんま、これすぐにっていう言葉の中に表されて、いつ来るのかな、いつその時が満ちるのかな、いつ神様の御手が差し伸べられるのかなって、ぼーっと待ってることじゃない、もう来てるって言われるんだから、だからすぐにって言われるんですよね。だから確かにこの最初の弟子たちのところへもう満ちていました。神様のご支配があまねく行き届いている。だって神の福音そのものであるイエス様を彼らは目の前にしたからです。で、そこで出会ったのですから、もうそう言わずにいられない、あ、本当だ。で、ただ私たちは今朝聖書の中のお話として聞いているのではなくて、今朝私たちにイエス様が時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいおっしゃってくださっていますと聞いてます。だからイエス様と出会った漁師たちがイエス様に従いました、そういうお話じゃないんです。今朝私たちもこの神様の憐れみの出来事の中に生きるものだってイエス様におっしゃっていただいている。神様なしの心配を恐れ、嘆きや悲しみを過ごすのではない、あなたは神様ありを生きる、神の福音を生きる。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が来られた時を、イエス様を生きる私たちとされている、それがあなただ今朝聞きました。お祈りします。神様、神の福音、神の国の福音を私たちは生きるものとされました。イエス様の命を生きるものとされました。イエス様の救いを生きるものとされました。イエス様が私たちを生きてくださるところ、これが私の人生だと受け取るものとされました。終わりの日が来たるまで私たちはこの福音を歩んでいきます。この福音を生きていきます。どうぞ神様、私たちがいつもあなたの時を歩むことができますよ。いえ、私たちの時を生きるのであっても、あなたの時が満ちていることを、そこにこそ望みを抱いて、神の国の福音を大きく歩んでいくことができるよう、どうぞあなたが励まし、力づけてください。またイエス様、どうぞ私たちと共に、常に歩んでくださいますように。感謝してイエス様お名前によってお祈りします。アーメン。